私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。一人の緑子は私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君手を唱えられる。ダビデの王座とその王国は権威を増し、平和は絶えることがない。太閤節に読まれるイザヤ書の言葉です。人々が待ち続けていたメシアは、平和の君、平和をもたらすものです。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。三条の説教において、イエス様は平和の実現を教えられました。しかし、今日の福音の日課とは正反対のことが記されています。私が来たのは、地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく、剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。イエス様の大変厳しい言葉に戸惑いを感じます。平和ではなく剣をもたらすために来たというのはどういうことなのでしょうか。平和ではなく剣をもたらすために来たと語られたイエス様は、私にはふさわしくないという言葉を3回繰り返されました。私よりも父や母を愛する者、私よりも息子や娘を愛する者、自分の十字架を担って私に従わない者は、私にふさわしくないというのです。キリスト者はその信仰のゆえに、家族と対立しなければならないということを意味しています。家族の中で自分一人だけがキリスト者として生きていくことを決意した場合、家族の理解を得られないこともあります。教会に行くことも難しい状況に陥ることもあるでしょう。葬儀はどうするのかとか、先祖代々の墓には入れないという問題が出てくるかもしれません。マタイ福音書では、愛する者、ふさわしくないという言葉が使われていますが、ルカ福音書ではもっと厳しい言葉が使われています。弟子の条件という見出しがつけられ、14章26、27節には次のように記されています。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら、私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子ではありえない。しかもこの言葉は、弟子たちだけではなく、イエス様についてきた大勢の群衆に向かって言われている言葉なのです。少し視点を変えて考えてみたいと思います。5月の末に、ルター研究所主催の教師のためのルターセミナーがあり、参加しました。今、宗教の神学を問うというテーマでしたが、セミナーの中で、問われる宗教とカルトという本のブックレポートがされました。昨年の夏、安倍晋三元首相銃撃事件後、旧統一教会の問題が浮上し、NHK の心の時代宗教人生という番組で、宗教の現場の最前線で活躍されている方々の討論が行われ、それをまとめた本です。批評家、随筆家である若松英輔氏は、カルトとは何かという問いは、宗教とは何か という問いへと返っていく。宗教とカルトは似て非なるものだ。しかし宗教は一歩間違えればカルトになる可能性をはらんでいるっていうことを述べています。そして宗教がカルト化しないためには絶対に越えてはならない壁は3つあると説明されます。1つ目は恐怖。恐怖によって人を縛りつけようとするもの。2つ目は搾取。持たざる者からその人の生活が破綻するまで何かを搾取しようとすること。三つ目は拘束。宗教が真の意味で宗教であるとすれば、出入りは自由だということ。やめることも可能だということです。このブックレポートを受けて、セミナーでは討論がされました。ルーテル教会では、英字洗礼を行っているが、これは旧統一教会の問題で浮上してきている信者2世とどう違うのだろうかということです。教会でマインドコントロールと同じような力で祈りを使っていないだろうか。洗礼を受けた者が教会を去ることに批判的になっていないだろうかという意見も出されました。とても難しい問題だと思いました。私自身、子供たちは幼児洗礼を受けていますし、幼稚園の頃から日曜日の朝は半ば強制的に教会に連れて行き、他の予定は一切入れていませんでした。子供たちが小学生の頃は毎晩家庭礼拝もしていました。子供たちは中学生になって信仰告白をし、献身礼を受けましたが、信者三世としてあらかじめ定められた道と感じていたのかもしれません。討論の中では、献身が自分の足で歩く、自分で決意するというよりも通過儀礼になっていないかという意見も出されました。自立した献身を考えたときには、放っておくこと、自分で責任を負うこと、自分の責任で立つまで待つことも大事なのではないかということです。信仰を継承していくことは、一人一人の決意は軽んじられ、半ば強制的、決められた道を歩ませるだけで、子どもたちからの反発を招いたり、家族の平和を乱すことにもなるのです。平和ではなく剣をもたらす。このもたらすと訳されている言葉は、言語では投げるという単語が使われています。直訳してみると、剣を投げ入れるとなります。つまり、父や母、娘や息子に対して、愛するよりも剣を投げ入れる。ということは、剣で切り裂くということではありません。エフェソ書には、救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい、と記されています。ヘブライ書には、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからですとあります。イエス様が投げ入れる剣は、霊の剣、神様の言葉なのです。一人一人をお互いから切り離して、一人一人自立して、神様の教えに導く。自分の決断でイエス様が投げ入れられる神の言葉を受け止めるということなのではないかと思うのです。その剣は平和に暮らす家族、一人一人お互いから切り離し、一人一人が自分の責任で立ち、 自分の決意で受け取るべき神様の言葉なのです。しかしイエス様が投げ入れられる剣、いかなる剣よりも鋭い神様の言葉を受け取ることができるでしょうか。自分の家族、兄弟、姉妹、息子や娘、そして友人よりもイエス様に従い、イエス様と同じように自分の十字架を背負って生きることなどできない弱い自分がいるのです。イエス様の投げ入れる剣、神様の言葉を自分の力では受け取ることができないのです。イエス様は12人のお弟子さんをお選びになり、宣教に派遣します。イエス様が町や村を残らず回って、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒されたように、弟子たちを町や村に派遣します。しかしその宣教の働きは決して容易なことではなく、迫害を受けることも多く、狼の群れに羊を送り込むようなものだったのです。イエス様は迫害の予告と合わせて弟子たちに激励の言葉を述べられます。恐れてはならない、恐れるなと3回繰り返し語るのです。隠されているもので表されるものはない、体を殺しても魂を殺すことができないものを恐れることはない、恐るべきものは弟子たちを迫害する者たちではなく、魂も体も滅ぼすことのできる神様だけなのです。イエス様はスズメを例にとって語ります。スズメは聖書ではしばしば食用に適した小鳥一般を指すのに用いられています。神様の愛の広さを印象づけるためにスズメは引き合いに出されます。ここでは2羽のスズメが1アサリオンで売られていると記されています。1アサリオンというのはローマの通貨1デナリオンが1日の労働者の賃金にあたりますが、その1デナリオンの16分の1です。本当に取るに足りないものです。しかもスズメは1羽ではなく2羽まとめて売られているのです。ルカ福音書を見ると5羽のスズメが2アサリオンで売られていると記されていますから、さらに価値の低い、取るに足りない存在としてスズメは引き合いに出されているのがわかります。このようにか弱い生き物であっても、神様のいないところで地に落ちることはない、たとえ地に落ちることがあってもその時は必ず神様が共におられるというのです。空の鳥は種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださるのです。神様は何もできない、取るに足りないものであってもお見捨てにはならない、共におられる方なのです。さらにイエス様は、神様は髪の毛までも一本残らず数えられていると語ります。人間には髪の毛を数えることはできません。自分の髪の毛であっても白くも黒くもすることはできません。神様は髪の毛をすべて数えるほどに人を愛し、心にかけてくださっています。私たちはイエス様に習うもの、イエス様に従うものでありたいと思います。しかしイエス様が投げ入れてくださる霊の剣、神様の言葉を自分の責任で受け取ることもできない、むしろ避けてしまう弱いものです。そんな私でも神様は共にいてくださり、恐れるなと言ってくださっています。キリスト者として生きることは、その信仰のゆえに家族と対立しなければならないこともあります。愛する者から反感を受けることもあります。 厳しい状況の中ではますます神様の言葉の剣を受け取ることができない私です。それでも神様は髪の毛一本までも数えられるほどに私を愛し、受け止め共にいてくださいます。恐れるなと繰り返し声をかけてくださっているのです。神様の言葉の剣を受け取ることを助けてくださっているのです。今週も神様がいつも共にいてくださり、恐れるなと繰り返し声をかけ励ましてくださっていることを信じて歩んでまいりましょう。祈ります。憐れみ深い神様、あなたは苦しみの時、悲しみの時、常に私たちと共にいて、恐れるなと繰り返し声をかけてくださいます。取るに足りない小さなものをも愛されるあなたは、私たちのすべてをご存知です。あなたの声に聞き従うものとしてください。キリストの御名によって祈ります。アーメン。